おはようございます。先ほどの時間、礼拝堂では、ヤング礼拝と称して、教会学校の時間を設けて学んでいたんですけれども、ルツ記を、成長というテキストを通してルツ記を学んだわけですけれども、そこで中心的な言葉として、ルツがナオミに放った言葉で、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神という言葉を述べてですね、モアブ人であったルツがイスラエル人であったナオミのもとに、共に歩むものとなっていくという、そういう話をさせてもらったんですけども、その際に、自分に本当に覚悟を決めて、ルツはナオミに、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、覚悟を決めて述べたんですよねっていう話をしました。ルツはその覚悟を受けて、ナオミは ルツのその覚悟を受けて聞いて、共に歩むものとなっている。その覚悟に神様は伴っていかれた。ルツ記は4章しかない書物です。しかしイスラエル史においては深い意味を持つ歴史の出来事、ドラマを語っている文書です。いわばユダヤ人の血にモアブ人の血が流れるということが一つは表されているんですけれども、そのことを旧約聖書は意義深く表している。このルツからオベドが生まれ、オベドからエッサイが生まれ、そしてダビデ王が生まれる、そのようになっています。ルツの覚悟は神様に祝されて歴史の中に位置づけられていったということです。今日はこうした歴史が一つテーマというふうに考えていただければいいかなと思います。歴史といえば、私たちの今度の2月11日、建国記念日という祝日ですけれども、キリスト教会では前から信教の自由の日、信教の自由を守る日という意味を持って、この日を過ごしてきていると思います。共にそのことを考えることができたらいいかなと思います。特にバプテスト教会は信仰告白、教会が持つ、あるいは教派が持つ信仰告白の中に政教分離という事柄を表しています。政治と宗教は分かれているべき、 教会が政治を利用する、あるいは政治が宗教を利用する、そのようなことはあってはならないというふうに考えてきているということです。バプテストというのはそのような事柄を大事にしてきている教派です。まあ、そのルーツを少し、本当は詳しく語りたいんですけど、今日はそのちょっとそういうところに触れるお話をさせていただければいいかなというふうに思っています。バプテストは17世紀のイギリスで生まれました。手法の裏にちょっとこう概略的なことを書いてありますが、17世紀のイギリスに誕生します。私たちの教会の信仰告白は後ろに掲げております。あの額の中に掲げておりますので、あるいはホームページを見ていただければ分かりますが、信仰告白というのは私たちはこのような思い、信仰を持って歩んでいきますという、まあ覚悟文ですね。このようなことを考えていますということを表している文章です。だから私たちの集まりの、まあ、土台になると言ったらいいのかなと思いますけれども、本当に大事な文章です。バプテスト連盟もそのような言葉を信仰宣言というので持っています。17世紀に誕生したイギリスのバプテストも信仰告白で始まりました。まあ、ここで詳しくは示しませんけれども、内容を少し言いますと、聖書主義、幼児洗礼の否定、あるいは神霊主義、政教分離、まあ、政教分離が進んで括弧教会主義という事柄が入ってくるかなと思います。まあ、歴史的にはこの括弧教会主義というのは少し後から来てるんじゃないかなという気はしますけれども、バプテストの信仰が、まあ、その信仰告白で表されていきます。ただ生まれるというところには、まあ、動機があって、その動機が生まれるためには何かに出会っていかないと出てこない、その背景があるものです。まあ、その背景について今日はお話ししたいし、その元になっているのが僕は今日読んでいただいたあのこの箇所なんだと思うんです。キリストとその復活の力を知ることであります。そのキリストとその復活の力を知った、御言葉を通して知った人たちは本当に神様からいただく恵みというものを深く覚えたんだろうと、これでいけるっていうことを確信したんだと思うんですね。その確信が元になって教会を新たに建てていこう、今まで培ってきた概念ではなく本当に聖書から教えられる、そのことを大事にするものということで始めていこうって言ってたのが、この信仰告白を持ったバプテスト教会の歩みだったんだろうと思います。バプテストが生まれる、生み出されていくその背景には、ルターやカルヴァンをはじめとする 宗教改革の波があったということは言うまでもありません。16世紀のヨーロッパで宗教改革は広がりました。それを人の力でと考えるのは信仰的なはおかしなことです。やはり聖書に学んで覚悟して決めた、決意したということが、そのここに参加していこうとしている人たちにはあったと思います。聖書の御言葉に出会った人たちがそのグループに深く関わったということはが、まあ、一番言いたいことです。当初の聖書、まあ、新約聖書のことを考えてみていただいてもいいと思うんですが、聖書は聖なる言葉としてギリシャ語かあるいはラテン語かでしか読むことはできませんでした。そして聖書は教会に大事に保管されているものでした。時代としては宗教改革の時代にいろんな事柄が起こっていきます。社会もすごい大きな力で変革をします。そういう時代でした。ペストが流行するということがその背後にありました。このことは西南学院の名誉教授の片山先生がこの時代の専門家なので、深いところはいつか片山先生から聞きたいなというふうに思いますけれども、ペストが流行ったんです。コロナが流行るみたいに多くの人がその病気によって病によって倒れていくんですけれども、教会にも影響が及んだというふうに言われます。しかしそれに対して教会が何ができたか、本当は病んでいる人たちに、苦しんでいる人たちに歩み寄って本当に支える働きを担っていってほしかったと思いますけれども、教会にそのようなエネルギーはなかったように思われます。まあその時代に遡ってから遡って14世紀のイギリスでウィクリフっていう人が、当時のカトリックは腐敗しているって言い出して、聖書の言葉をもっと身近にしようという運動を展開します。聖書の翻訳を初めて試みるんですね。まあ、未完成だったというふうに聞いていますけれども、でもその運動は聖書を身近なものにしようっていう運動に変わっていったというふうに感じます。14世紀、その運動がボヘミア、ちょっと場所が移るんですけれども、ヨーロッパ中部だと思うんですけど、ボヘミアというところのヤン・フスっていう人が、聖書を信じようっていう運動を展開していくんです。だから自分たちの言葉で見ていこう、考えようということを深める運動をしていくんです。その後の時代にルターが言い始めるんですね。15世紀になります。 病と、まあ、流行った流行り病とその改革とが相まって、おそらく多くの人たちのに聖書の言葉が身近なものになっていったというふうに思います。ルターもドイツ語訳聖書を翻訳してるんですよね。聖書の言葉が病んだ人たちにも、あるいは病んでいる人たちをサポートするその人たちにも大きな力となっていきます。こうしたことがうねりとなっていったということは本当に考えられる、そのようなことだと思います。アナバプテスト、最新礼派っていうふうに言われる、私たちのバプテストの人たちもそういう中で聖書にはこう書いてあるじゃないって言って最新礼を授け始めたんだろうと思います。しかし形にしていったのはイギリスですね。教会の事柄にしていったのはイギリスになります。でもウィークリフの後、イギリス国教会もイギリスのカトリックもですね、大きなうねりがあります。国王の離婚問題で、まあ厳しい言葉で言ったら破門ですけれども、カトリックから破門されるわけですよね。しかしイギリスはイギリスの確固たる歩みを確立しようとしてイギリス国教会を組織するわけです。イギリス国と教会が一つになる、これ政教一致ですよね。15世紀にそのイギリスの流れに抵抗するグループもやっぱり生まれるわけです。イギリスでも英訳については認められていませんでした。ウィークリフの運動はなかなかうまくいかなかったということです。しかし本当に聖書の言葉が必要だということを考える人が生まれた。それがウィリアム・ティンダルという人です。ウィリアム・ティンダルという人はどこかの領主の領主付き牧師という立場だったんじゃなかったかなと思いますけれども、聖書を紐解きながら庶民に、国の領地の人たちに聖書の言葉が必要だということを感じ始めたんだろうと思います。禁止されていた英訳を始めたんだと思います。必要とされる人たちに御言葉を届けるということを主として彼が始めた、その運動が、まあ彼は迫害される、自分の立場を追われるということになるわけですけれども、オランダ、ベルギーに彼は逃れていこうとするわけですけれども、結局ベルギーで捕らえられて墳刑、まあ火炙りの刑に処せられるんです。しかし完成されていた英訳は後々やっぱり人々に受け入れられていたわけですね。そしてイギリス国王も認めるものになり、そして禁帝訳という、まあ、キング・ジェームスバージョンと言われる英訳聖書が翻訳されることになったわけですね。キング・ジェームスバージョンっていうのは僕はよくわからないんですけれども、しかし、訳されて何百年か200年かそこら、まあ、ずっと利用されて使用されていた聖書だというふうに聞いています。今でも 使っている人たちがいるんじゃないかなと思いますし、このキング・ジェームズバージョンの何割かはティンダル役の聖書を使っているというふうに。聖書の言葉が身近なものになってくる、その身近なものにしていった人たちの中にバプテスト派が生まれるんです。ドイツで15世紀にとてもすごいいいものが使われ始めました。すごいものっていうと、聖書というと私たちはこういうものを連想します。そして印刷されたものだっていうふうに考えます。印刷製本、そういう技術が前進したのがやっぱり14世紀から15世紀、グーテンベルクという人が活版印刷を開発するんですね。グーテンベルクの聖書というと、西南の博物館に備えられていますので見ていただければいいかなと思いますが、とても優れたものです。今でも聖書として開くことができる、そういう印刷物です。それが15世紀に開発されて、ドイツ語訳もおそらくそうですし、さまざまな信仰文書がそれによって印刷され、多くの人たちに配布されていったということが言えます。英語訳もそういう技術が入ってきて印刷されて人々に、禁止されていたけども生き生きと人々の中に入っていくものを妨げることはできなかった。絶対王政の下でイギリスも展開していきましたけれども、ピューリタン革命、名誉革命というものが生まれていきます。それを支えたのは聖書の言葉だったと考えられます。クロムウェルはピューリタン革命をリードしたって言われますけれども、バプテスト派だったというふうに僕の持っている書物は書いてあります。バプテストは17世紀のイギリスで聖書の御言葉を受けて立ち上がった人たちの群れです。信教の自由、それは国が定めた宗教ではない、自分たちが本当に出会った宗教を大事にしたいという思いを強めて展開していくものだと思います。真の神に出会った、聖書の御言葉を通して私は出会ったと言える人たちによって展開していったんだろうと考えています。彼らは庶民でした。身分の格差が明確だったイギリスでは教会に行けない人たちもいたというふうに聞いています。そのような人たちは居酒屋で礼拝をしたって聞きました。酒樽を説教台に見立てて説教者は語って聖書を教えていったというふうに聞いています。聖書は世界一読まれている本だというふうに聞いています。ロングセラーであります。その次に読まれているのは天の歴帝という本だというふうに聞いています。天の歴帝はこの時代に生まれた本です。著者はジョン・バニアン。 バプテストです。彼は貧しいイカケアに生まれました。1628年。1649年、信仰の厚い娘と結婚をします。1653年、ベッドフォードっていう町のバプテスト教会で、彼はまあいわば再洗礼を受けるんです。1655年、教会の執事となって伝道活動を担うようになりました。1660年、ベッドフォードの監獄に無資格の伝道者ということで、無資格、御言葉を伝えるのに資格がいるんですね。でもジョン・バニアンは資格を持っていない、その角で捕らえられるんです。考えられない。しかしその罪で収監されて、その収監先で天路歴定という本を書くんです。手元に聖書があったかどうか知りませんが、天路歴定の主役はキリスト者、日本語訳ですけれども、多分英語ではクリスチャンという名前だと思いますが、キリスト者という主人公の天国への旅が物語られていくんです。最初のシーンがですね、大きな旅をするために大きな荷物を持って歩んでいく主人公の姿でした。しかし途中入っていかなきゃいけない、僕ちょっとうろ覚えなんですが、沼か池か川かだったと思いますが、そこを通らなければならない。持っている荷物が重荷でしょうがない。でも通っていくしかない。その荷物をイエス・キリストを信じて下ろすところだったと思いますが、信仰を持って自分は歩みを進めるということを決意したキリスト者としての、まあ、第一歩であったと思います。一歩一歩進んでいく彼の姿、いろんなことに苛まれながら、順調ではない、選ばなきゃいけないシーンがいくつでも出てくる。しかしイエス・キリストによって、御言葉によって、彼は自分の道を選び取って、最後は天国にたどり着くんです。天国の門にたどり着くんですね。まあ、ぜひ図書館にはあると思います。僕も何冊か持っていましたけれども、どっかに本棚見ても探しても見えないんですね。でもいい本です。ぜひ読んでください。読んだことのある人もいらっしゃると思います。僕も子どもの時に読んだんです。深い思いを持ちました。収監先でよくこんなものが書けたものだと思いますけれども、その思いを、ね、パウロに、フィリピ人への手紙を書いたパウロに重ねてもいいと思って、重ねて今日は お話をさせてもらっています。彼はジョン・バニアンはやはり キリストを御言葉によって知り、キリストが死から復活したということを知り、その力を受けたんだと思います。だからそこで書いていこうという強い思いを持った。さらには第2巻もその後に書いているんです。聖書の引用が特徴的なその天の歴定という本、考えていただければと思いますが、私たちにもさまざまな試練があります。先ほど言ったルツも外国人、モアブ人でありましたけれども、イスラエルと共に歩むという決意を持ってベツレヘムに向かいました。勇気のいることだったと思います。神を知ろう、神のなさることをよしとしよう、その強い思いが彼女の中にはあったのではないかなと思います。その思いをルツ記の著者もサムエル記、列王記、歴代史、そういった歴史的なものを親しめ書いていった人たちも受け継いだんじゃないかなっていう気がします。今までのこと、今まで培ってきたこと、それも大事けれども、神様が私に与えてくださること、それはこれからもっと重要だ。神様が私に与えてくださること、リアルタイムなことだと思いますね。リアルタイムなことは今私たちも受けていると思います。2月11日が信教の自由の日っていうふうに言いましたけれども、本当にまあ憲法の中で保障されている事柄を大事にしたいっていうことをまあ表しているわけですけれども、自分が主体的に考えていること、まあ考えてきたこと、これから考えていかなければいけないこと、本当に大事だということですね。キリストと復活の力を知ること、聖書の言葉を通して私たちは十分に聞いていくことができます。またさらにパウロは奥深いことをこの後語ります。まあ今日はここまでにいたしますけれども、その話を来週、また再来週させていただければと思っています。お祈りします。神様、バプテストの先達は大きな決断をして教会を始めました。聖書に触れながら神様の豊かな恵みに、教えに、また知恵に、そしてその背後にある力を受け止めて 彼らは信仰を持って歩み始めました。そのことを今日覚えることができ感謝をいたします。私たちも御言葉を通して同じような思いをいただいて今日を得ています。どうぞあなたの御旨をまた豊かに表してくださり、私たちを力強いあなたの御力でお導きくださいますように心からお願いいたします。ここに集いますお一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。